こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
各週水曜日は、エンタメクラブでございます。こちらは武藤が選んだ題材を元に、賛否を含めた感想を語り合うというコーナーとなっております。本日扱いますのは、これ実話なんですよね。パレードへようこそという映画でございます。
はい
はい、あきちゃん、教訓いかがでしたでしょうか。
教訓はこれは私個人の、教訓になるんですけれども、デモ行進とはパレードのこと、っていう感じですかね。
デモ行進とは、パレードのことね。私はやっぱそうね、一個の権利が認められたからってやっぱそう、複数の権利を認められないと底上げっていうのはなかなか難しいっていうところですかね。じゃあ、あらすじ話しますね。
はい。
1984年、不況に揺れるイギリス、ゲイの青年マークはスト中の炭鉱労働者を支援するため、レズビアン&ゲイの仲間たちと炭鉱夫支援同性愛者の会 LGSM を、結成し、募金活動を始める。彼らへの偏見でほとんどの炭鉱が支援を断る中、唯一ウェールズの炭鉱が受け入れを表明。最初は LGSM の面々に驚き冷ややかだったウェールズの人々も徐々に心を開いていく。だが一方、炭鉱労働組合と政府の交渉は決裂し、ストは長期化。苦境を味わった LGSM はさらなる支援資金集めのためコンサートを企画するだが、その先には思わぬ困難が待ち受けていたというあらすじでございます。
はい、
そう、最初に言ったんですけど、これ1984年からね、まあリトルダンサーあたりが有名なんじゃないかなと思うんですけれども、イギリスの北部での、炭鉱の地域での、なんていうんですかね、もう長期にわたる、まあいろんな作品になっているんですけれども、なんだろう、ストの様子を描いた、まあアナザーストーリー的な作品でございます。そうだってね、他の作品にはね、まあリトルダンサーはまた別なんです。ビリー・エリオットは別なんですけれども、やっぱりなんだろうな、はい、こんな話は出てこない。もうその人たちがもう頑張るっていう、連帯して頑張ってやってくぞっていう話だから、なんかこういうアナザーストーリーがあったんだなという、なんていうんですかね、へえ、面白いっていう話になってます。ごめんね。説明がダサすぎて。面白いっていう話になってます。
はい
はい。はい。そうですね。どこから行こう。教訓から行きましょうか。
そうですね。じゃあ私の教訓は、なんか、武藤がこの、作品を持ってきてくれたのは、私が多分以前、デモ行進に対して、まあ、やっぱりまだなんか自分とはあんまり関係ないとか、よく知らなくてちょっと怖いみたいな感想を言った時に、それを覚えてくれていてというか、まあ、きっとなんかそこもあってこれを持ってきてくれたのかななんてちょっと想像してたんですけど、なんかそういう多分私と同じ感覚の人ってやっぱある一定数はいらっしゃると思うんだよね。
ね、そうだろうね。
だからこそなんかこの本と作品を見ていただくと、言葉はもちろん違うんだけど、やっぱデモに対するこう感覚、印象かが変わると思うんだよね。なんかパレードのような、なんだろう、みんなが楽しくやっているものでもあるのかもしれないっていう見え方もできると思うし、ただ自分のこう主義主張をすることではなくて、やっぱり誰かとつながるために、そういうことをしている、誰かにこう引き継いでいくためにやっているのかもしれないっていう、なんかすごく可能性が広がるんじゃないかなって思ったので、まあ、これこうパレードへようこそって日本のタイトルだと思うんだけど、
そうね、ね、現代がねプライドっていう
ね、なんか全然違うよね。
そう、プライドパレードが、まあ、有名な言葉だから、多分そっちのパレードの方を取ったのかな。
なるほどね。
うん。でも、すごく、なんだろう、プライドって言われるよりも、きっと日本語でパレードへようこその方が、なんか馴染みがあるだろうしね。
うんうんうん、なのでなんかそのパレードっていう言葉を持ってきて、教訓にしてみました、
うん、なんか以前に思ってたそのなんだろう恐怖心とかなんか怖いななんかよくわかんないなみたいな感じとかは割と払拭できたのかな。
うん、まあなんだろう、そこを私無理に払拭する必要はないなとも思っていて、うんうん、でもなんかこの作品で感じたのは、うん、あのこう何かを主張するときにすごくこう相手を変えようみたいなこう、うん、鋭く自分の意見を主張するっていうことではなくて、うん、なんかこれ誰かの言葉で私素敵だなと思って、うん、あのお借りするんですけれども、なんかこう相手の気持ちを溶かしながら、
うんうん、
こうお互い理解を進めていくっていう、うん、感覚がこの作品からは私すごく、受け取って、
うんうん、
なんかそのこう溶け合う感じがすごく心地よかったんですよね。
あの炭鉱夫たちと最初はすごくなんだろう支援をするって言ってやってその町に行くんだけどなかなか受け入れてもらえないんですよね。
うんうん、なんですけどねこう、LGSM とこう、うん、炭鉱夫さんという、うん、なんか全然相入れないところがなんかこう本当に、馴染むというかとやっぱ溶け合うって感じなんだよな、
うんうん、
がねすごく素敵に描かれていたから、あの最後のねシーンにもつながりますけれども、
うんうん、
やっぱりこうあパレードなんだなっていう印象になりましたね。
うん、そうね、そうあのやっぱパレードって言われるとまたちょっと印象違うでしょうしね。でも行進って言われるよりは、
うん、そうそう、
まあ、ただまあ印象の問題ではあるんだけどね、それって。
うんね、だからなんかやっぱ言葉の印象って強いからそこから受け取ってしまうことってあるんだけど、
うん、
なんかパレードとかマーチってね日本も言うようになればいいなって思いましたね。
そうね、なんかその前も同じ話したけど、じゃあ立ってるだけのやつはなんだろうねっていう、う
ん、あ
立ってるだけっていうのがあるのよ。
ああ、そっかそっか。
そう、それスタンディングって言ったりするんだけど、歩かない時があるのよ。
まあいいんじゃないですか。まあ、うんうん、でもスタンディングはスタンディングでいいんじゃない。
うーん、そうなんだ。
うん。
ね、じゃあ本題に行きましょうか。本題
というか本文に。あ、武藤さんのあの教訓？
あ、まあそうですね。私の教訓は、うん、私の教訓はそうですね。あのまあ言った通りなんですけど、まあ。あの最初彼らはゲイライツのためのパレードをやってたんです。1984年の6月に、まあ、プライドパレードをやっているんだけれども、まあ、そんな中で、このどうやら炭鉱夫たちがすごくサッチャーにね自分たちをなんだろうサッチャー政権下においてすごくゲイなんだろうゲイライツってすごく締め付けが厳しかった、もうなんだろう違法みたいな扱いをされていたところに自分たちの、権利だけじゃなくて他の人の権利を底上げしなければなんだろう結局はなんだろう敵の敵は味方じゃないですけど、そういう連帯の仕方をしていかないと、うん、どんどんどんどん細分化したテーマだったりとかそういったことだけでは成り立っていかないよね。だから、横に、手を伸ばして連帯していくことって私たちの今の生活にもやっぱり必要だと思うんです。自分たちがやっぱ物価高騰とかでさ、まあ、厳しい中で他の人のストやってるの見たらそこを応援してあげるとか、なんだろうラストであれが止まっちゃって迷惑だな困るなじゃなくてその困るのを、なんでしょうねその労働者の要求の方に連帯その困りごとを向けてあげられるような、なんだろうね動きになっていくといいよねと思ってます。
うーん、
じゃあ映画本編いきましょうか。
はい
はい、あのやっぱさ一番最初に思うのがヨドバシカメラですよね。
待って待って、どういうこと？
ヨドバシカメラのさ、あの曲が流れない？
あ、
一番最初、ユニオンの歌が流れるんですよ。
はいはい、はい。
ユニオンの歌流れるんだけど、それがヨドバシカメラでおなじみの歌なのよ。
あ、だからすごいなんか耳慣れが良かったんですかね。
あ、そうなんだ。そうなんですよ。だから、みんなこれ印象、日本の人はみんな印象ヨドバシカメラになっちゃうじゃんって思って見てた。じゃあよかったね、ヨドバシカメラ出てこなくて。
逆に、うん、そうね。だって、それ以外で聞くことないかな。
まあ、ユニオンで、日本でさ、歌うことそんなないと思うよ。おそらく。ヨドバシカメラ以外で。
確かに、そうだね。ヨドバシカメラの歌だったね。
そうそうそう。
うんうん、そうだわ。
そう。だから、なんだろう。この印象が、入りが、あ、なんだろう。この、で、もう、なんか、そもそも、まあ、ユニオンの歌っていう、出自が、なんか、明確じゃないんだって。だから、ユニオンで使われてはいるけれども、ユニオンだけのものではないんだけれども、日本ではすごく商業主義的なものに絡め取られてしまって、なんか切ないなって思ったんですね。一番最初に見た時の印象としては。
おー、面白い。
うん。そうそう。だって、全く別のものじゃないですか。
うんうん。
ね、それを、ね、CM ソングなんかに使われてしまうっていうのは、ね、というのがありますね。ね、まあ、
はいはい、
羊がね、絶対に、なんだろうな、このユニオンから出てきたっていうものだったらまた別だとは思うんですけれども。まあ、そうでもなさそうだからね。どうなんだろうね。だから、すっごいエモい、こんなエモいヨドバシカメラの歌、初めてみたいなシーンあるんですよね。
そうね。
そうね。あと、私、俳優陣もね、結構いろんな人が出てきて面白かったですね。
ああ、そう。私もそんなに詳しくないけれども、うんうん、きっとこの作品に出てる人たち、みんなすごい人たちなんだろうなって思いましたね。
そうね。なんか特にビル・ナイとか、イメルダ・スタウントンとかはさ、もうそりゃ、うん、そりゃ皆さんご存知って感じじゃん。
クリフとヘフィーナさん。
そうそうそう。そう。はいはい、ハリーポッターで言ったら魔法省の人だし、そう。で、イメルダ・スウィントンは、もう、まあ、両方魔法省の人か。そうだね。じゃないですか。だからね。で、あとは、前回見たときは、多分、何にも印象に残らなかったっていうわけじゃないんですけど、私のトナカイちゃんのデシカ・ガニングが、あ、そっか、この人どっかで見たことあると思ってたけど、パレードへようこその人だったんだっていうのを、やっと今、通じました。
うん、私のトナカイちゃんっていう作品があるんですね。
そうなんです。私のトナカイちゃんのデシカ・ガニングがね、出てるんですけど、まあ、最後に女性初の、その地域で女性初の議員になったっていう彼女ですね。
はいはい。なんか私もなんか見たことあるなって思ったけど。
うんうん。
ね、
私のトナカイちゃんのポスターがね、
う
ん、ジェシカのアップなのよ。
それで見てたからかな。
ね。あと、まあ、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン見てる人は、ターガリエン家の、パディン公子ダインさん。ごめん、全然言えてない。
でもあれか、ゲーム・オブ・スローンズじゃなくて、
そう、ハウス・オブ・スロー
ンズ、
ハウス・オブ・ドラゴン。ハウス・オブ・ザ・ドラゴン。はいはい、何にも言えない ね。そうそう。だなと思って見てました。なんか印象的なシーンとかどうでした？
印象的なシーン。あ、でもあともう一つ言わせてください。はい、俳優さんで言ったら、うんうん、私が気づいたのは、偉人たちの。
アンドリュースコットね。
はい。またね、あの方は本当にそうなのかな？
オープニーゲイなんだよね。
あ、もうね、やっぱその、なんでしょう、絶妙な繊細さとか、表情とか、すごい、じゃあ上手っていうかね、もうなんか彼らしさも出てるんでしょうけれども。
でもそれで言ったらフリーバックのシーズン2のアンドリュー・スコットめちゃめちゃ、なんだろう、セクシーアイコンだからね。このヘテロセクシャルにとってのセクシーアイコンなの。セクシープリーストの役、神父の役なんだけど。
おうおう、
マジセクシープリーストをもできるんですよ。で、見てほしい。フリーバック、はい、まあ好きな方ね、多いんじゃないかなと思うんですけど。
おー、すごい役者さん揃いだったんでしょうね。
そうなんですよね。
うん。
ね、あと、じゃあ、なんか好きなシーンの話しましょうか。
はい。印象的なシーン。はい、これネタバレありで。
ネタバレありでいきましょうか。ここからネタバレありなので。
はい。
まあ、ネタバレありつったって、なんていうんですかね。もう、史実通りの話なので、そこまであんまり気にしないでいただいてもいいんじゃないかなと思います。
おうおう、そうですね、シーンで言うと、やっぱパンとバラの歌のシーン、
素敵でしたね。ブレッド&ローゼズ
素敵でした。もう涙しましたし、ね、なんか歌ももちろん素敵だったし、うん、なんかね、やっぱりもう連帯っていう感じが、
うん、
つながる感じがすごく、あのシーンは 何がっていうことじゃないんだけど、やっぱ見ててすごい印象的で好きなシーンでした ね、うん、ね。
あれは女性参政権を求めたサフラジェットっていう運動があったんですけど、それの時にスローガンとして用いられたのがブレッド&ローゼスっていう、このパンだけじゃない、このただただ食べるだけっていうのは人間の尊厳には足りてない、文化的な資本があってローズが必要なんだっていう歌なんです。ちゃんと私たちは文化的にも豊かになるべきなのだというスローガンなんですけど、
それがじゃあもちろんこの時代にもあったし、その前からあった歌っていうことなの
かね。そうなんだよね。サフラジェットが1910年とかの話だと思うので、おそらくね。まあでももっと前から参政権、女性参政権運動は1980年代後半とかからね、もう起こりはあると思うので。ね、素敵な歌ですよね。
素敵な歌でした。
そう、私のお知り合いはね、結構このあたりのユニオンの歌とか、ブレッド&ローゼスとか結構ね、歌える方が多くて、いいなと思ってます。そう。なんかそういう集まりの時に歌ってる。
すごいね。
そう、素敵だよね。
ああ、素敵、うん。聞いてみたいですね、これはね。ね、
あのね、デモとか行くと歌ってる人いますよ。
ああ、そうなんだ、うん。なんかじゃあそういうのを私自身も、あ、この歌だってこう気づけるようになるのはすごく嬉しいですね。
ああ、そうかもね。確かにね、うん。そうそう。
はいはい。
そうですね。あのシーンすごい良かったですよね。
おお。
で、あと村がどんどん貧しくなっていくシーン。バスが壊れてガスも止められてるみたいな。は
い
はい、
いや暮らせないよね。
いやすごいよね。だってストが本当にどんどん長期化して1年以上にわたってね、結局なんか1984年の3月から始まったものが翌年の5月とかまで続いたんだったかな、逆かも、5月と3月が逆かもしれないんですけど、
うんうん、
もうね、それぐらい1年ぐらい続いた本当に歴史的な長期にわたるストライキでね。
ねえ、
そのうん、
うん、あ、すいません、この作品自体はさ、別にそこの生活の困窮さとかにはそんなにフォーカスしてるわけではないけれども、うんうん、実際はね本当に大変な状態だったでしょうからね。
だってその最中にさ、じゃあ僕はバレエが習いたいんだっつってさ、でもバレエ習わせるためにはさ結構お金かかっちゃう、なんか都会のなんかバレエスクールに入れなきゃいけないから、お父さんもスト破りだって言われながら、この、うん、ね、働きに行くのがビリー・エリオットじゃないですか。だからさ、でスト破り裏切り者って言われて、でもお兄ちゃんも結局それで、お兄ちゃんも父親に対してうんって思うんだけどごめんねビリー・エリオットの話してっていうのがまあ同時に起きてたことなわけですよね。
でも想像つきますよね、それは。ね、
そう、この間、私の一人会でお話しした、急に名前が出てこなくなっちゃった。ケンローチの新しい新作映画でも、まあ、この年の、お前の父親はスト破りだったな、みたいな話とかしてて、ああ、この年の話をしてるんだっていう感じなんです。
あ、そうですか。
で、2016年の今となってはすごく廃れてしまって、で、もう町だったり村だったりが廃れることによって人間の気持ちもどんどんどんどん、閉鎖的で、なんでしょうね、うん、移民とかもう命からがら逃げてきたような人たちに向かって石を投げるようなことをするわけなんですよ。っていう、なんだろう、なんかどちらも苦しい、どちらもなんでしょうね、いたたまれないっていう作品なんですけど、はい、ごめんなさい、ちょっとね話が逸れましたね
でもね、やっぱりこの、うん、一番こう基盤となる生活できる最低限のね、
うんうん、
それがないと確実に人間は閉鎖的になると思いますし、
ね、今の日本がきっとそうでしょうからね。
ああ、そうだろうね、うん、こう自分を守るため、自己防衛のために相手を傷つけてしまうっていう現象は、うんうん、きっとね、もう国とか関係なくどこにでも起こることでしょうね。
うん、ね、本当にね、今のイギリスのね、なんでしょうね、支持政党のがどんどんどんどんリフォーム UK とかにさ、支持政党、うん、高齢者ほどそっちにを支持してたりとかするのを見るとさ、やばーってなるもんね。
う
ん、
そうね、同じだよね。
ね、本当にね、あの日本で参政党がね、国会で議席取れちゃうのと一緒でね。他どうですか？
じゃあ作品に戻りまして、あとはあのクリフとヘフィーナが、あのサンドイッチを作りながら、まあ、クリフは実は自分はゲイであるっていうのを、まあ、幼なじみである彼女に伝えたシーンは、なんかやっぱほっこりしましたよね。
ね、あと分かってたね。
そうそうそうそう、
知ってたよって。なんかだからなんだろう、ゲイ、その町からやってきた特別なやつらじゃなくて、アンドリュー・スコットも、ウェールズ出身で、でそこに入れなかったから都会に出てきたんであって、そんな特別な人たち、会ったこともない、接したこともないような人たちじゃなくて、言わないだけでそこに存在してる人たちなんだっていうシーンでしたよね。
なんかあの、マークがさ、こうスピーチするときに、ゲイの皆さん、ゲイじゃない皆さん、あとはまだ気づいてない皆さんっていう声掛けをするところがあったと思うんだけど、なんかこれ私すごい漠然と覚えているんですけど、
はい、
人間の7割は、人の7割はバイであるっていうのを、なぜかずっと残ってて、あの分かんないよ、何のエビデンスも分からず、その言葉だけがすごく残ってて、だから本当にその最後の言葉である、まだ気づいてない皆さんっていうのも、きっとね、あの、まあ、クリフ自身は自覚はしていたけれども、まだ気づいてないっていう層もきっとその、あの地域にもいただろうし、
ね、
今の現代にもきっといるんだろうし
って、ね、実際そういうお便りもね、いただいたしね、
私たちも、そうだね、
ね、あの、ね、結婚して子供もいるけどっていう自分のセクシャリティだったりとか、そういったことに気づくのはなん、ね、がそれが4歳の人もいれば、すごく先になる人もいるだろうしね。
そうだろうね。
あとウェールズが綺麗でした。ウェールズがの景色ってすっごい綺麗ですよね。
何で
見ても思うけれど、
他の映画の、
他の映画でも他のドラマでもいつ見てもそうだけど、
そうね、確かにイギリスってなんか行ったことなくて、こう曇りが多いイメージはあるんだけれども、なんかね、本当にすごく景色もそうだし、あとあのおしゃれだよね、皆さん。
そうだね、そうだったね。あのここに出てきた人たちは、まあ映画だからもあるし、時代もあるとは思うんだけど、ね、おしゃれでしたよね。
そうそう、決してあのその市内に住んでいる子たちではなくて、
ね、あの炭鉱夫の町にいる子たちもおしゃれだったよね。
家の中とかもすごく素敵で、
ね、あと80年代の曲がバンバンかかる場所ですごい踊るっていうシーンがたくさんあって、それが良かったですね。あのテーマの重さに対してのなんかちょっと息抜きのパートになるというかね。
そうですね、そう、全体を通して、まあ、確かに重いテーマではあるし、実話だからこそ悲しいシーン、悲しい部分も結構あると思うんだけど、
ね、あとその当時のエイズの怖さがね、あるしね。
ね、だからさ、それ1985年でその感覚でしょ、エイズは
もう、
やばいみたいな感じ、
ね、
だからなんか時代は変わったなって思うところと、なんか全然変われてないんだなって思う、こう二極端なところも感じましたね。
そうだね。ちなみにあきちゃんが変われてないんだなって思ったところはどういうとこだったの？
今でも、なんだろう、やっぱりそのマイノリティの方、まあイギリスはわからないけれども、日本の感覚で言うとまだそのマイノリティっていうところだし、
ね、あの法整備もねできてないですからね。
そうね、法自体も全然 ね、あの進んでないし、
イギリスも遅かったんだけどね、あの同性婚の成立が、異星人じゃないや、ごめん、
異星人
偉人たちの時に話したけど偉人たちですよね、一緒に見たのは。
そうそうそう、
そうですよね、そう、偉人たちの時話したけど、確かに2010年代中頃だったんじゃないかな。だから10年 10年前後ぐらい以内の話なんじゃないかなと思うんですけど、
まあでも10年経ってね、日本はまだここって思うと、
ね、うん、他のね、うん、あのアジアの諸外国がね、いろいろなんだろうね、合法になってるのにもかかわらずね、のんびりしてますよね、うん、あとまあ高橋さんになっちゃったからもうしばらくはないだろうしね、
ね、そうですね、だから、1985年ってね、私たちが生まれた年だからこそ、うん、なんかそういったその時代の変化っていうところも結構感じましたね。
ああ、そうですね、確かにね、そうだね、うん、私たちが生まれた頃ってまだこれぐらいの感じだったんだって。
そうそう
ね、
うん、
いやー、ほんとさ、上の世代の人たちはさ、もっと大変な偏見の中でさ、なんだろう、やってこなきゃいけなかったこともいっぱいあっただろうしね。
そうだろうね、
うん、
なんかはみ出すことが悪だったかもしれないよね。
ねえ、着物がいいとされてただろうしね、その時は。あのこれ入学式の話 ね、入学式じゃない、うん、卒園式とかセレモニーでね。
そうですよ、うん、確かに洋服なんか着ちゃってっていう、
ね、あなたそ、あのお母さんなんだから着物ぐらいその日ぐらい着たらいいのにって思われてたかもしれないしね。
ね、そう思うとさ、本当そういう批判って本当にしょうもないね。
うん、本当人って勝手だね、その時思った思ったこと適当に言って、多分さ20年後とかにはさ覚えてないと思うよ。
そうだわそうだわ、うん、はい、ね、武藤さんは、
うん、
なんか印象に残ったシーンは、
印象に残ったシーン、やっぱり私はあの結構序盤なんですけど、ジョナサンのダンスのシーンがすごく良かったのと、あとアンドリュー・スコットがなんだろうな、怪我をするじゃないですか。で、アンドリュー・スコットが怪我をすることで、うん、主人公の、なんだっけかな。グレムリン？グレムリンじゃないや。ごめん。
グレムリン。役名はジョーかな？
あ、ジョーかな。あ、そうだね。なんかさ、なんて呼ばれてたんだっけ？忘れちゃったけど。
あー、確かに確かに。あだ名があったもんね。
そうそう、あだ名があったんだよ。なんか、うん、多分街の名前かなんかだと思うんだけど。そう、うんうん。その子、まあそれを受けてもあるんだけど、この親に対してずっとなんだろう、この家が嫌いだった。あの自分でお前のことなんか一番嫌いなんだよって、このクソ野郎みたいなことをお姉ちゃんの夫に言って家を飛び出すシーンが私はすごい好きです。
うん、ねえ、あのよりによって何の日っていう感じだったんだけどさ。
ね、あれ洗礼式の日だったんだよね。
あー、そういうことね、
うん、多分ね、だからみんな綺麗な服着てたんだよね。
そうそう、なんか私、ね、一見結婚式ホームパーティーでもやってんのかと思ったけど、うんうん、そういうことです ね、でもすみません、あのお姉さんの、夫、
うん、
に なんで彼はなんかあったっけ、そんなシーン。
なんかね、その前からゲイとかキモいよなとか、こいつらエイズで早死にするみたいなことをなんかテレビ見ながらすげえガサツなこと言ってたんだよね。
なるほど。
で、こいつやだなーって思ってたで、まあ最後にそれを言い放ってね、行くっていうシーンとかですかね。
そういうことですね。
そうね。ね、ブレッド&ローゼスのシーンもいいしね。
でもその歌が、うん、私あんまり詳しくなくて、あの恐縮ではあるんですけど、うんうん、やっぱ歌のシーンはすごくいいですよね。ね。
あと、あのみんなでこのギグを、チャリティーギグをやるんですよね。チャリティーギグが終わった後に、うんうん、モノホンのゲイバーに連れてってって言って、モノホンのゲイバー行くんですよね。
はいはい。
で、みんなでこの炭鉱の町からそんなにたくさん出てこなかったようなおばちゃんたちが、モノホンのゲイバーで、うわ、すごい。そのピチピチの、なんか、スーツどうやって着るのみたいな。ベビーパウダーをつけて、みたいな、そういうの聞いて、へーって。
かわいかったね。
そうそうそう。
確かに。
面白かったですね。あのあたり、すごい、ね、うん。そうだ。あの、あと、いろんな年代の人たちが、その夜を楽しんでるっていう感じで、横に並んで歩いてるシーンとかも、すごくいいなと思ってましたね。
そうだね。で、あの最後家に帰ってきてさ、上でみんなまだはしゃいでて、
そうなんだよ、アンドリュースコットと彼氏の家の2階に泊まらせてもらうんだよね。
うんうん。
で、大はしゃぎして、
そうそう、やばい、寝る気ないのかなってね。そうそうそう、下の2人が
ね、なんかその大人のおもちゃみたいなの見つけてキャーっ って、いちいちやるっていう。人んちのものそんなにあさり出さんだって思うんだけど、まあもうその日はすっごい楽しい夜だったし、酔っ払っちゃってたし、もうしょうがないのよね。
その開放感が良かったですね。
いや、本当にね。
うん、ね。あとはやっぱり最後のパレードのシーンは、私はもう号泣してましたね。
本当にね。だってさ、なんか一発目も、みんな来てくれたんだっていうさ、うわーっていうのもあるじゃん。うんうん、で、その後、はい、あなたたちは人数が多いので前に行ってくださいって言われて、人数が多い？でも、このおばちゃんたちが来ただけじゃそんな人数多くないよなと思ったら、そのウェールズの炭鉱夫たちが一緒にプライドパレード歩いてくれるんだよね。
ね
え。ねえ、すごい良かったよね。
良かったです。なんかどこまでが実際の史実なのかわからないけれども、うんうん、なんかもう映画的かもしれないけど、すごく良かったですね。ね、
ギリギリになって現れたとかじゃないかもしれないし、
うん、そうそうそう、
前日からね、行きます行きますって言って
連絡してたかもしれないしさ。
そうそう、どこまでかは分かんないけど、
でも、
炭鉱夫、たくさんの炭鉱夫が一緒に歩いたっていうのはね、史実なんでしょうからね。
うんうん。
ね、あれはすごくいいシーンでした。
ね
え。ね、あと、ずっとね、マークがいろんなことを企画して、俺たちのライツだけじゃなくて、他の人の権利もちゃんと底上げしていこうとかってずっと言ってたマークが、
うん、
なんか、友達が急に、なんていうんですか、久しぶりに会った友達がエイズになってたりするんですよね。友達っつうか元彼っつうか、ちょっと多分ね、性交渉を何度かしたことある間柄なんだろうね。で、エイズになったっていうのを聞いたマークが、ちょっとだけ行方不明になるんだよね。
ああ、やっぱそれだけその時代はエイズっていうものが。
ねえ。
死に直結していたっていうことなんでしょうしね。
本当にね。
でもなんかジョナサンももともと、
うん、
感染、
そうそうそう、ね、エイズに感染してて、なんかどうなるか分かんないって言ってたけど、本当つい最近まで生きてたっていうね。
全然違うんだね、そこの。
本当にね、発症するかしないかだったんだろうね。
うん、
で、その発症、エイズが発症するってなった時も、なんでしょうね、このその時の医療状況によって違っちゃうんだろうね。
そうだね。
うん、いや、怖い病気じゃなくなったものがさ、たくさんになってきてよかったよね。あの時はあれが怖かったとかさ、うんうん、ハムレットとか見たらさ、もうコロリでパンパン亡くなってんの、子供が。子供4人に1人ぐらい死んでたって、その時、シェイクスピアの時代ね。だからもう、かわいそうで。
そうだよね。今やね、癌も別にね、こう治る病気という認識されているだろうし。
ね、
時代とともにね、
うんうん、そうですね、
変わってきますよね、そこも、
ね、本当にね、だからこそなんでしょうね、この日本ではまだまだですし、まあ、このイギリスで同性婚はね、もう認められてはいるけれども、本当数年前のなんだろう、ニュースでこのレズビアンの女性がバスで顔殴られたとか、まだ全然ありますし、まだまだ差別ってね、いくらでもあるとは思うんだけど、本当にね、ちょっとずついい方向になればいいと思うし、その殴ったやつはもうひどい目に遭えると思ってます。
そこまで言いたかったんだね。
そこまで言いたかった。いや、それ逮捕されなかったんじゃなかったかなと思って。確かね。
ああ、そっか、法が変わっても結局ね、なんかこう世を作ってるのって人の認識だったりしますよね。
ねえ、こっからさ、私たちは今すごく貧しい、いい時代に、貧しいと思っている時代だったりとか、あと格差がすごく大きいから、よりね、うん、貧しい時代に突入したら、よりそういう気持ちは湧いてくるでしょうしね。
ああ、そんな悲しいけど、でもだからこそ、じゃあこういう作品を見て連帯が必要で、うん、連帯があると、まあ全てとは言わないけど、
うん、
何かがいい方向に行く場合もあるっていうのを感じていけるといいですね、
うんうん、
じゃあ
ね、本当ですね、その、うん、その当時辛かった時代にもこういうことはあったんだから、だったら今だったらもっとできるだろうっていう、うん、なんか前向きな方向に捉えることもできるしね。
うんうん、いくらでも
ね、というところでしょうか。
はい
はい、 では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。